よろしくお願いいたします。私で最後みたいです。微妙に時間が押してると思うんですけど、僕は時間は短縮しなくて良いんでしょうか。いいですか、20分と言われてるんですけど。はい、いいですか、分かりました。じゃあ20分20画面で参りますので、よろしくお願いいたします。では早速送って参りたいと思います。20分なのでポイントを絞った資料にさせていただきました。鳥取県から参りました。鳥取県に2つの病院を持っている法人です。で、今日はナースに職種人数が一番多いナースにポイントを絞ってデータを出したいと思います。特に日本看護協会様がこういった環境改善事業を10年前から集中的にやられてまして、全国で500病院以上が参加していると思います。それらのデータも少し入ってくると思います。では現場の本音として早速参ります。どうきれいに言っても医療機関は女性が多いです。うちは700人ですが、女子 69%、 そして配置できるのは夜勤部門が 87%、 日勤部門 13% しかありません。そして看護も介護も売り手優位の市場です。ドクターもそうですが、こちらもそうです。ですから、これらを一生懸命やろうと思いましたら理屈では無理でして、とにかく経営戦略として全力でやらないとできません。なおかつ鳥取県は共働き率も高齢化率の高さも全国屈指なので、10年先の問題が今私たちの目の前にあります。そろそろ気づかれると思います。お手元の資料と前の画面は違うところがあります。著作権を無視して出してますので、よろしくお願いします。それからでいきます。取り組み内容、考え方なんですが、まあ基本病院からしますと育児短時間さえも無理筋です。だって10年前と比べて育児休業の人が増えて復帰する人もたくさんいるんです。どうきれいに言ったって無理です。勤務表を作ってみました。ここにナースが10人いたとします。実際は病棟30人ですが、そのうち4人が産休に入ってしまったら、育休に入ってしまったら、代わりを採用しようとしても売り手優位ですから、どうにも採用できません。そもそもが代替職員という発想が無理です。さらにこの人たちが法律に沿って育児短時間で戻ってくると、これも悲惨です。悲惨といったら非常に法律上問題がありますが、現場はきれい事は言ってはいられません。全員が例えば4時に早く帰っちゃうと、夕方の忙しい時間がどうにも4人かけて回りません。ですから、患者さんのリスクを放置できないわけですから、今日はナースがいないので患者さんに自分で管をつないでくださいとは私たちは言えないわけですから、なんとかして代わりの4人も正社員として雇いますと、今度は給与費が高騰すると、こういう悪循環です。新たに発生する育児短時間も次に出てくるわけで、私たちの病院は毎年20人育休です。ですから次の出産に備えられないということです。ですから考え方はもう法律のことは最後にさせてもらっています。トップが発信するメッセージはいつもこんな感じで出してます。実際冬のボーナスでこの通りに出しました。夜勤者がゼロなら病院に入院する人はゼロなんだから、病院はなくなってしまいます。病院が消滅したら、いくら法令が権利を保障していても行使できないのですから、当然で、さらに育休復帰毎年たくさんなんですから、常に夜勤不足のリスクをうちは抱えてます。夜勤者が不足したら、どんなに医療勤務環境改善といったって優しいシステムやれませんので、お願いですから、夜勤免除の権利は確実に保障するんで、夜勤をしない期間も可能な限り短くしてほしいと、もう要はこれに尽きるという内容になります。ワークライバランスなどは保障しますが、楽な仕事は一切保障しませんし、ブランクが長くてレベルが落ちた人は相応に扱わせてもらうと、これも経営サイドの権利ということになります。頑張りに、そのためには頑張りに何とかして応えてあげないといけなくって、労働者に我慢しろという以上はお互い様意識だけでは頑張れないということになります。経営者、管理職、勤務制限の権利がある人とない人、職場はみんなが力を合わせて守るものです。法律が守ってくれるわけではありませんので、そういう内容です。ですから雇える人には上限が私たちはありますので、全員にこれを理解させるのが全てのスタートということになります。実はこの全員の中には、この医療勤務環境改善事業を委託されるプロの皆さんも含まれると思います。この解決をしていただかなかったら、病院とするとプロにお願いする価値がないということになります。取り組み内容の主だったところだけ簡単に挙げさせていただきます。病院がやれればどんな業種でもやれると思います。実際にはとにかく安心を保障するように2 2つのステップを定着させるというのを目標にしています。どういうステップかというと、でも労働者に頑張って働けと言ってみたところが、働ける時間には限界があるので、フルタイムの正職員かパートだけだとどうにも厳しいので、真ん中に週休3日制のような短時間正職員を用意してみました。それから夜勤当直を限りなくやれと言っても無理なのですから、当然こっちにもステップを設けまして、上げたり下げたり、オールはナッシングではなくて、多少緩やかなものを選べるようにしてみました。しかもこれをやりますとですね、当然労働者は辞めなくて済みますし、パートにならなくて済みます。ステップを上げたり下げたりも大丈夫なので、全然楽ということになります。で、当然これが育児とか介護理由でなくても、誰でも使えるというふうにさせてもらっています。それで経営戦略というわけです。その代わりに労働者の皆さんには条件を提示します。可能な限りステップアップをしてくださいということにつきまして、これができないと柔軟な制度を控えざるを得ないとなります。法律の概念で言いますと、労働基準法、育児休業法ではありませんで、フェアプレーの精神という労働契約法の概念を持ってくるのが正しいのだと思います。週休3日制のメリットについて、端的に提示したいと思います。ターゲットは育児短時間勤務者を減らすというのがもう端的なターゲットです。今フルタイムの人に短くしてくれということではありません。育児短時間だと夕方に結構2時間早く帰りますが、夕方までとにかく同じようにいてくれるので休みは増えます。だから給料は全く同じになるわけです。しかし実際に制度を使った人からは次のようなメリットの声が上がります。例えば連続休日が増えるので、連続しての勤務が少なくなるからめっちゃ楽だと。それからチームで動く専門職集団です。お先に失礼しますというのは、肩身が狭いものなどだと。そういうことです。それから、研修とか委員会に全部参加できるチームリーダーになれるというようなところがポイントです。実は育児短時間と比較しまして、運用上はるかにフルタイムに復帰する流れが早くなってます。だから、これはいいんだということです。各週週休3日制というステップを踏んだ人もいます。夜勤をした人もいます。で、全員が使えるわけです。勤務表上こんな感じで運用します。左に育児短時間のデメリットを出させてもらっています。この青4人が育児短時間で夕方いなくなるもんですから、そこに週休3日を4人分持ってきたとします。仮に持ってきたとします。そしたら5時半まで誰もかけないので、看護部は増員しなくて済むと。ただ休みが増えるんで、例えば1人1日ずつ1週間に4日かけるだけなんで、それならもう1人週休3日制の人が入ると全部解決するので、人件費の増える部分が劇的に少ないというところは、経営をされている皆様でしたらすぐ思い当たられると思います。チームで動く専門職集団ですから受け入れやすいわけでして、配属部門を選ぶ必要もありません。こんな感じです。だからターゲットは育児短時間のところに持ってきてるんだというところがポイントです。しかしそれだけだとうまくいかないので、なんとか夜勤の方のステップアップしてもらおうと思って、よく当法人が取り上げられるのが報酬ポイント選択制度という考え方です。やっぱり制度の利用期間が短いほど、ドクターであれナースであれ一人前に戻る確率は高いんですから、ステップ上げた人はリスペクトされないといけません。こんな感じでやってます。目標値を設定しました。病棟で看護部で平日日勤の人はとにかく 5%、 夜勤しない人はとにかく 10% 以内、そして制限のない人7割、こんな公開を病院の中で全部行うようにしています。夜間とか土日に休む権利も大事な報酬なので、ポイントを配分と。どういう考え方かというと、ボーナスで差をつけさせてもらっています。でもこれだけだと不十分なので、負荷のかかる産休が続いた病棟では一気に夜勤回数増えますから、ボーナスの時に夜勤回数の多い人にインセンティブ加算などをすると、もう全然夜勤手当を上げることから比べると、微々たるお金で済みます。経営されている皆様だったらすぐ思い当たられると思います。とにかくステップアップがお得というモデルを作り上げるんだと。で、目標値を安定させる努力をするっていうのが、この勤務環境改善をナースでやるということだと思います。でこうやって処遇の話してますけれども、でも実はこの最も大切なことは処遇ではありませんで、この制度を先行させることではなくて、目標をスタッフと共有する、信頼関係構築に努めるということで、ですから労働契約の考え方でフェアプレーなのだというふうにご理解いただきたいです。進める人はいないんですが、あまりにもマニアックな画面も出してみます。労働者の立場で頑張れる方法をマズローの欲求モデルに照らして考えますと、安心させてあげないといけないのですから、育児の場合には 休む人だって不安だと考えてあげないといけないです。1年以上休んだらみんな不安だって言いますし、実は育児休業給付金はもともとより安いということになります。厚生労働省のハローワークのしおりにこそっと書いてありますが、育児休業中にちょっと働いても給付金はもらえることになってます。これはすごくいい内容です。1週間に1日でも2日でも出てくれたら1月から3月病院は大助かりです。私はそう思いましたので12月に育休の人全部に手紙を打ってみましたら、春に復帰する人のうち8割は3月に出てくれるって言ってくれました。で、病棟は大助かりです。こんな簡単な方法があります。こんな制度でも何でもありません。要は労務が調べればすぐ分かることです。介護の方も普通の考えと全く違うことを出しています。介護の場合、中堅以上の世代ですから、実は介護休業の延長はさして意味がありません。だって使う人いません。うちでもいません。だって長期の介護休業を取得して職場に戻る気持ちなかなかなりません。立派な方ほどそうなってしまいます。ですから介護のところで40代50代60代の人を長持ちさせようと思ったら、とにかく働いてもらう柔軟な制度をしていくに限ると思います。週休3日、週休4日、介護休業よりはるかに強いです。さらに時差出勤もフレックスもマネージャーだったらどんどん使ってもらって構いません。実際これでドクターとか看護部の副部長の離職が止まったという実績は出ています。全く病院にはリスクがないですというようなところで、セーフティーネットとして法律を学んで休業保障をするというようなところが最低限でして、問題解決のために現場の骨に応えられる対策を、まあ、何でもやると、その支援をプロの方にはしていただくとすれば病院はすごく助かるという内容になっています。取り組みのゴール地点でもこんなところで見てます。これが取り組みのゴール地点の考え方です。2010年に育児休業を取って戻ってきた職員、2010年から副主任看護師です。しかし週休3日制で昇格してます。そうするとその人に雑誌がインタビューしました。仕事上で何が一番大きな意味を持ったかと、どこに出しても恥ずかしくないナースですけれども、こう言いました。育児休業から復帰した後、緩やかに勤務形態をステップアップさせていた過程で、看護部から副主任に抜擢されたと。だけどそれが受け入れられて、かさとったと。勤務制限がある中でもやっぱり重要な役割を担って、やりがいを持ってやることが仕事と家庭を両立させる上では一番大事なのだと、そういうふうに言いました。その通りだと思います。つまり欲求、マズローモデルに照らすとこんな感じです。安心して働いていただくためには、週休3日制とか勤務形態をステップアップさせる、ステップダウンを認める。しかし最後一人前でどんどん頑張ってもらおうと思ったら、上の欲求は自己実現なのですから、やっぱり制度利用者を評価するシステム、例えば階層別の評価とか昇給昇用査定とか、あと絶対やらないといけないのは飛び級です。飛び級をやらないと一回や感覚の空いた優秀な人を戻していくことはできないので、なんとか給与制度をいじりたいという内容になります。この辺が考えているゴール地点です。勤務の多様性の理想形、ナースの場合こんな感じです。こちらは今日その辺のコーヒーショップで作りましたので、お手元にございませんので見るだけでお願いします。何が大切なのかシンプルに見たいところです。実は本当はみんな医療関係者はこんなの分かってます。こういうことです。病院は法律の基準を超える優しいシステムを出す。多様な働き方はみんなのためにある。困った時でも頑張れるように全部やる。法律は最低限に過ぎない。その代わりにナースはペースダウンの期間を可能な限り短くしてレベルアップもしてもらう。当たり前です。頑張れる人が頑張らなかったら制度は崩壊します。そして病院はその頑張りに必ず応える。応えないといけません。頑張る姿勢に応える、能力向上に応えるという2つの側面があります。ですから労働力不足だから女性や60歳以上に期待というのは、政府の政策とするとそれでもちろん正しいのだと思いますが、現場の私たちがそんなことを言ったら終わりです。性別や年齢、働き方に関係なく頑張る人、能力のある人をリスペクトする。そうでない人はそれなりに扱うというところが現場の医療を良くするということだと思います。とこんな感じです。この流れができたとき、この医療勤務環境改善の問題は完了することになります。こんなの話しますと、育児理由の離職は当法人では15年発生しておりませんので、人件費は大丈夫かと意地悪な方に聞かれることがあります。当然利益確保ラインがあり、人件費のコントロールは当たり前のテーマです。でも3つのポイントで簡単にやれます。まずは人員計画、各病棟にナースを何人置くのか、全員何人置くのか、これが守れたら難度1ですけれども人件費が増える要因にはなりません。 次に夜勤者比率が目標値で保たれていれば、この点でも人件費は増えません。最後にペースダウンした人が上位に追いつく流れがあれば、この点でも質的にも量的にも満たされるので人件費の問題は発生しません。ですから自然と人件費は目標範囲に収まると、そんなに難しいことではないと考えています。ですから経営チームは許される範囲で人員調整しないといけません。有期雇用契約も普通にやらせてもらってますし、人事異動も使えます。時間的能力的にステップアップを促すためのトップのメッセージは極めて重要です。その後に人事評価と報酬制度がくっついてくると、そんなイメージです。何もしないと人件費はコントロールできませんので、戦略的にやらないと事務部門の価値はありません。ありませんというと語弊があります。ないような気が僕はします。病院に限ったことではないんですが、状況は常に変化してますから、危機感を持ってというところです。残り少ないパートに入りました。ただこの1年、実は今更ながらという課題に今注目しています。世の中的には比較的評判の悪いストレスチェック制度なんですが、あれは病院の運営上めっちゃ使えると自分では思ってます。最後にその生のデータを出したいと思います。実は最後の環境改善のポイントは、有給休暇は正直どっちでもいいと思っているので、超過勤務だと自分は思ってます。だって有給休暇取らなくても労働局には罰せられませんが、超過勤務をざなりにすると罰せられるので、重みから言うと先が残業なんと、そう思います。ステップアップをして今ぐんぐん上のレベルに来た人たちに聞くと、みんな同じ答え返してきます。残業が日常化していたり研修が時間外だったら、私は無理でしたとみんな言います。自分のために研修を定時内にしてくれなんて言えないから、性格のいい子ほどそう言います。わがままな人は私のために日中にしろと言いますが、そういう人はなんかあまり能力が高かった試しはありません。ですから何とかして定時後の研修は当然という文化は育成の道を閉ざしてるんで、これは何とかしないといけないと思います。平均残業時間対策以上に対策はこっちが先だろうというふうに思っています。労働時間管理対策は成功に大きく影響するのだと。ちなみに私たちの頃はそんなには優しくはなかったと60歳以上の方がおっしゃられますけれども、それらの皆さんには年金で得をされるのですからと言って説得をするのが私たちの仕事です。これがデータです。制度2年目で使えると思ったので仮説を立ててやってみました。うちの生のデータです。厚生労働省なんか出されている一番基本的なものを使ってます。健康リスクが100だと。で、仕事のしんどいというところが 8.7、 これがですね、低いほど良いと。病院はだいたい仕事後の負荷が高いってところも出てくるんですが、実は総合健康リスクが高い6病棟と低い6病棟をいろんな仮説を立てて対比したんですが、唯一の違いが退勤時刻だったんです。他全部大体一緒だった。2年やったから間違ってないと思います。夜勤明けです。これ夜勤明け9時で終わるんですが、健康リスクが低いと出た病棟は仕事もしんどくないって言ってるんですが、夜勤退勤時刻の平均が9時14分、高かった病棟は9時48分、実はこれだけでした。病院はこれがでかいんだというふうに思います。労働指標でこれが差がありませんで、約30分の退勤時刻の差が健康リスクを高めた可能性があります。病院は集団で働きますので、一般企業よりも1分1分は重いんだと、そういう思いでやってます。で、特に朝を対策してます。夕方の対策をするより夜勤明けのところは対策がしやすくって、帰り交通事故にあったらご家族の前で頭を下げないといけないのが確定なので、やっぱり朝からやるべきなんだろうというふうに思っています。主な成果です。早くステップアップしようと政策総動員している結果、なんとかこの10年で、70人ぐらい職場ナースはしてますが、全部正職員契約でいけてて、パート契約に移行させる必要はありませんでした。全職員では夜勤している人がそれでも 85% いてくれてます。例年復帰が相当数あって離職も少ないのに、夜勤比率は低くないので、夜勤免除の権利がある人が頑張ってくれているということになっているみたいです。同じく昇格や離職の状況を見ますと、それは辞めた人もいますが、役職に承認した育休制度を使った人は14人。この数字はどういうものかということなんですが、普通に承認してまして、むしろ実は制度を使った人の方が承認率が高いというのが現状です。これが目指していくところとなります。専門職として頑張って報酬も得られるように取り組んだら、インデックス調査と日本看護協会であったものを医師も含めてやってみましたが、職員を大事にするというアンケートに対して、うちの病院が医師も含めてやっぱ全国より平均より 1.6 倍以上になっているので、これだと離職は出ませんので採用コストも一気に下がります。 ということで、備えてたら表彰されましたが、この画面はボスの写真を出さないといけないのでお出ししたまでで、もう説明をしません。見ていただきたかったのは、決してお配りできないこの画面です。もう思い切ったことをしゃべりますよということで、真っ黒な画面にさせてもらってます。うちの恥ずかしいデータを最後に見てやってください。実はうちはどんどん働け働けっていう病院です。そうしましたらですよ、職員のインデックス調査を取りましたら、働き方に満足している人の比率が全国平均よりは、オレンジのところです、高いんですが、子供がいる人よりもいない人の方が満足度が高いんです。そしてお給料の満足度です。給与は妥当であると考えている医者も含めてです。全国平均は 33% ですから、これよりは高いんですけれども、子供がいる人より子供がいない人の方がはるかに労働条件に対する満足度が高いっていうのがうちの状況です。緩やかな人よりも一生懸命今ひいこらひいこらやってる人が満足してるんです。で、私たちは正しいのかどうか、これを正しいと言い切る自信はないんですけれども、これを一生懸命考えることが私たちの責任だと思います。私たちは道を切り開く覚悟でこの事業をやらないといけないと思います。他の業種のワークライフバランスとか働き方改革では、今日の資料はあまり話題にならない主張だったかもしれませんけど、でも当然だと思います。なんでかというと、私たちのような悩みに遭遇して克服した他の業種は、特にナースの関係はないんだということです。女性比率が高くて育休も多くて24時間体制で、その職はありませんので、他の職種をモデルにしても決して簡単には成功しません。ナース用の病院用の特別モデルを作るんだと思って、新しい道を切り開くんだと、病院がというつもりでやるとうまくいき始めるんだというふうに思ってます。そのスタートは全員で情報を共有することに尽きると、必ずうまくいくと思います。ラストの画面になっています。新しい気持ち、とにかく優しい気持ちで頑張ってる人を辞めさせるわけには人事マンとしてはいかないです。出産、子育て、年齢、体を壊した、そんな理由で大事なスタッフを辞めていく病院は悲しすぎます。ですから、この対策は何のためにやるのかというと、目の前で今日も夜勤を頑張ってくれてる、ひいこらひいこら言ってる人のためにこそやらないといけないと思います。それが新しく入る人を大事にするということになります。働く人が安心できない病院は、患者さんにとっても見ればすぐ分かる内容となります。働く人より大事なルールはありませんで、でも日頃私たちが、特に医局の皆さんが接しておられる医療の難しいテーマから比べると、こんなテーマは回答のある簡単なものだと思います。自信を持ってやれば良いのだと思います。時間になりましたので終わります。